カトリック教法2019年6月号第1073号声の奉仕会マリア文庫制作。制作完了年月日2019年6月10日音訳者平田真美、構成者深堀美也子。録音図書判例。
広告はすべて最後にまとめて音訳しています。
録音図書判例を終わります。カトリック教法。カトリック長崎大司教区広報委員会、郵便番号 852-8113 長崎市上野町 10-34 カトリックセンター内、電話 095-843-3869 ファックス 095-843-3417 振替口座 01880-5-2699 発行人山田義明、印刷所株式会社藤木白英社。教皇様の意向。宣教。司祭が簡素で謙遜な生活を通して最も貧しい人々と積極的に連帯できるように、日本すべての人が幸福に生きる権利が保障され差別のない社会を実現できるように、教区評議会総会開催。2019年度教区の基本方針を確認。令和元年に沸き立つ連休の中、5月3日金曜、2019年度総会をカトリックセンターで開催した。総会では会長の高見光明大司教が、守る信仰から分かち合い、伝える信仰を生きるために、もう一度教区シノドス提言を見直すこと、また教会の世界遺産登録や教皇訪日をしっかりと福音宣教につなげようと挨拶し、前年度の活動、決算、本年度の予算が審議され承認された。その後、教区の基本方針活動として、1、ミゼリコルディア長崎から、地域に根ざしたボランティア・ネットワークづくりの基本理念と活動計画、2、小共同体づくりからも具体的な提案が評議会に示された。長崎教会管区災害支援室からは、九州・沖縄の教会と連携するためのボランティアベーススタッフ養成について報告された。また、教皇訪日長崎実行委員会の立ち上げの経緯とその概要が説明され、任命書が手渡された。最後に、宣教のための特別月間に向けて各小教区の取り組みへの説明があり、総会を終えた。教区評議会役員。会長、高見光明大司教。副会長、山脇守。総代理、長崎北地区長。議長、泊浩二、長崎南。副議長、松山勝則、長崎北。山内茂雄、佐世保。神崎真由美、長崎北。事務局長、中浜圭司、教区本部事務局長。書記、中村義行、長崎北。白浜昭彦、長崎中。会計、片岡昭俊、長崎中。中里康則、長崎南。委員、岩本茂之、教区会計。中浜圭司、 信仰養成家庭上崎真一福音化推進下山森明天霊山田義明広報岡明美照明久志立夫長崎中地区長葛島秀信長崎南地区長女性部担当山内実佐世保地区長山村健一平戸地区長真浦健吾上五島地区長中村満下五島地区長長谷忠春平戸増崎勤上五島入口正夫下五島森田優子長崎中女性部山口俊恵長崎南女性部相川照美佐世保女性部松山弥生平戸女性部生田幸子上五島女性部川口秀子下五島女性部村田千恵子修女連浦上四番崩れ乙女峠祭りに参加して津和野で聖母行列とミサ去る5月3日金曜早朝5時浦上教会主任の久志立夫神父様はじめ浦上信徒ら総勢80人は乙女峠祭りに参加するために2台のバスに分乗して島根県津和野に向けて出発した。今年は津和野殉教者劣勢調査開始が宣言されることもあり多数の参加者となった。車中ではロザリオを唱え朗読劇津和野の証人を聞いて先祖を偲んだ。152年前1867年の禁教時代明治新政府による大規模な潜伏キリシタン弾圧事件浦上四番崩れが起こり翌68年浦上村民3400人近くが20藩22箇所に流廃され説得や拷問などで改宗を強いられた。乙女峠祭りはこれら津和野藩に送られた流廃者を顕彰する行事である。10時過ぎに津和野に到着したが教会ではすでに出発式が行われていた。乙女峠までの約2キロの道のりを全国から集まった2000人ほどの信者と共にロザリオを唱えながら歩いた。津和野の証し人37人の劣勢調査開始宣言ミサの初めに劣勢委員長の広島教区白浜満司教様から挨拶があり大阪大司教区の前田万葉枢機卿様の詩式京都教区の大塚義直司教様の説教5人の司教様の参加が告げられた。長崎大司教区代表として久志立夫神父様が参加されていることも紹介された。続いて大塚司教様は説教の中で浦上信徒は自ら進んでキリシタンであることを申し出信仰を守り通すことによって神の手の中に自分たちの命を託しました。私たちはこのことを記念して劣勢運動を始めますと語られた。次に劣勢調査開始の経緯の説明と教皇庁からの劣勢調査開始許可書の朗読が行われた。ミサの終わりに発言を求められた久志主任神父様は昨年の旅の始まり150周年記念式典への参加のお礼と150年前に没収された遺品里帰り運動の紹介をされた。信徒の中には 劣勢調査開始が宣言されたとき、浦上信徒として誇らしく思い、胸にじんとくるものがあった、と感想を漏らす人もいた。ミサゴ、殉教者が葬られている株坂まで十字架の道行きを唱えて歩き、聖火を備えて先祖を忍び、帰路に着いた。浦上教会歴史委員会。3枚の写真。1枚目、写真の説明。テントの下に設けられた祭壇で、赤い彩服の5名の司教と大勢の司祭がミサを捧げています。2枚目、写真の説明。大勢の参加者の様子です。皆、祭壇に立つ司教方のお話を熱心に聞いています。3枚目、写真の説明。聖母行列の様子です。制服を着た学生たちが花に飾られた聖母像のおみこしを担いでいます。写真を終わります。金沢宇多津山で殉教祭。浦上四番崩れによって各地に流された浦上キリシタンたち。流廃先の一つ、金沢市の宇多津山でも、4月28日日曜13時半からミサが行われた。ミサは長崎キリシタン殉教者碑の前で、松浦五郎司教、名古屋教区、司式のもと約100人が殉教者を偲び祈りを捧げた。金沢教会名古屋教区殉教者検証委員会主催。金沢藩には1869年500人以上の浦上キリシタンが預けられ、73年に創刊されるまでの間に100人余が折檻、飢餓や病で亡くなった。1968年、金沢教会はこのことを後世に伝えるため、長崎キリシタン殉教者碑を建立している。本興寺教会信徒の白浜忠美さんは、殉教者碑は金沢教会創立80周年を記念して建立されました。私は当時金沢教会に所属しており、最初から建立に関わったということもあって、節目節目には宇多津山で祈りたいという気持ちがあり、ミサに参加しています、と語っていた。写真、写真の説明。宇多津山の木々の間に設けられた祭壇で、松浦司教と3名の司祭がミサを捧げています。写真を終わります。教皇様の日本への思いは、過去の発言とメッセージ。5月末の時点で、教皇フランシスコの訪日に関するバチカンの正式発表はまだ何もないが、教皇がこれまでに折に触れ、訪日の意向を示されているだけに、期待は現実味を帯びて膨らむ。テレビや新聞など、一般の報道においても、これに関するニュースが取り沙汰され、訪日が決定しているかのような意識がつい働く。正式発表を心待ちにしながら、また教皇の日本への思いを感じ取りながら、これまでの発言と2013年教皇就任以降のメッセージを本誌でいくつか紹介したい。広報。訪日に関する発言。昨年9月12日、教皇フランシスコは、日本の天正慶応使節検証会の関係者とお会いになった際に、皆さんのこの訪問を機会に、来年訪日したいと私が望んでいることをお伝えしたいと思います。実現を期待しましょう、と述べられた。バチカンニュース。昨年12月17日、私は来年、2019年の終わり頃、日本に行くつもりです。 東京で政府要人と会い、長崎からは核兵器廃絶に関する強いメッセージを発信するつもりです。本誌2019年2月号、高見光明大司教ら日本司教協議会代表の謁見の記事。今年1月23日、ワールドユースデー大会のためにパナマに向かう特別機の中で、訪日をめぐる日本人記者からの質問に対し、11月に日本に行くでしょう、心の準備をしてください、と答えられた。バチカンニュース。教皇就任以降、日本に関係するメッセージ。一部のみ、カトリック新聞から抜粋。日本のキリシタンを模範に。2014年1月15日、バチカンでの一般謁見で、教皇は洗礼の重要性に関し、17世紀前半の日本のキリスト者の体験を挙げて話した。密かにではあっても、キリシタンたちは、共同体の強い生命力を保ち続けました。洗礼が彼らをキリストのうちに一つの体にしたからです。彼らは孤立し、隠れていました。それでも彼らは絶えず神の民、教会の一員だったのです。私たちはこの歴史から多くを学ぶことができます。人々の証言を聞くことは必要不可欠。2017年11月10日、バチカンの人間開発のための部署主催の会議で、教皇は参加者たちに、日本の被爆者や核実験で被害を受けた人々の証言を聞くことは必要不可欠であり、その予言的な声が、とりわけ次世代に向けての継承として響くだろうと強調。会議には日本原水爆被害者団体協議会、被団協の事務局関係者も長崎での被爆体験などについて演説するために招かれていた。将来に希望を持っていけば世界を変えることができる。2018年12月18日、バチカンと東京を映像回線でつなぎ、教皇と日本の若者たちが対話した。教皇は自分の国、家族、人間、それぞれのルーツ、起源を知らない若者が増えていることを心配し、次のように答えた。ルーツ、根っこがないと花が咲きません。ルーツは自分を支えるもの。ルーツを見つけるために一番良いことは、高齢者と話すことです。若者たちが過去の記憶、ルーツを持ちながら現在の挑戦に立ち向かい、将来に希望を持っていけば世界を変えることができます。司教の辞任。2019年4月27日土曜、ローマ時間正午、日本時間同日19時。次の司教人事が発表された。1. フランシスコ教皇は、福岡教区宮原良治司教の辞任願いを受理された。2. 同時に空域機関のための首都座管理区長として、大名町司教座教会主任の杉原博信神父を任命された。人事異動、任命。括弧内は前任地。イエズス会、4月22日付。泉類似氏、26聖人修道院、福岡修道院。星影、5月から6月へ、聖母月が終わり、イエスの御心の月を迎えました。5月が聖母月であると知っている方は多いと思いますが、6月がイエスの御心の月であると知っている方は少ないのではないでしょうか。 その原因は教える側の司祭自身が十分に伝えきれていないということなのかもしれません。聖母マリアほどイエスの御心を深く理解し実行された方はいないでしょう。ピオ十二世教皇は、受肉した御言葉の心臓は当然神である救い主が永遠の父とすべての人々を絶え間なく愛した三重の愛と主要な印または象徴と考えられる。すなわちキリストの心臓は父と聖霊と交わる神の愛の象徴である。しかしこの愛は人となった御言葉の儚い脆い体を通して我々に表されたと教える。
ハウリエティス・アクアス、ナンバー3924。
イエスの御心、それは愛する心。イエスの御心、それは許す心。イエスの御心、それは祈る心。イエスの御心、それは自分を与える心。イエスの御心、それは平和の心。私たちはイエスの御心を自分の心として生きることが求められている。あまり唱えなくなった祈りがある。それはイエスの御心の連祷です。今月家族と一緒に唱えたらいかがでしょうか。人事と愛に満ち満ちてるイエスの御心、我らを憐れみたまえ。たけし。喜びがなければ誰の心も引き寄せられない。教皇フランシスコ。宣教のための特別月間を過ごす。6、喜びを共に生き伝える教区へ。10月や宣教志木刷新す。大阪教区大司教枢機卿前田万葉。はじめに、皆様ご存知のように、教皇フランシスコは今年の10月を福音宣教のための特別月間とすることを宣言されました。全世界の教会が喜びを特徴とする福音宣教の新しい旅の段階に向かっていくよう呼びかけています。日本司教団もいくつかの事例を参考に、創造的な取り組みを始めるよう呼びかけています。長崎教区はすでに教区シノドスを開き、神の慈しみを共に生き伝えるという目標を立てて取り組みを始めておられるようです。すでに始められている長崎教区の取り組みと日本司教団の呼びかけを参考にしながら、私の長崎教区愛をいくつか綴ってみたいと思います。教皇フランシスコと共に、長崎教区の信仰と福音宣教、至睦の刷新を祈りながら。祈りの長崎を大切に。教皇フランシスコは、福音宣教、至睦者となるために日々祈ることを進めておられます。特に聖霊降臨の出来事を思い起こし、聖霊こそが、福音を宣教する教会の魂、福音の喜び261であるとして、日々聖霊に祈ることを進めておられます。聖霊こそが教会の生命と一致の源泉であり、教会活動の原動力であるからです。長崎では伝統的に何かを始めるときには、聖霊来てくださいと祈っていました。十字架の印をしていました。食前食後の祈りをしていました。長崎教区を離れて、このような祈りの尊さをかみしめています。日本カトリック司教団も、共に喜びを持って福音を伝えるための祈りを作って祈るようにと進めています。長崎には聖母マリアに取り次ぎを祈る良い伝統も受け継がれてきました。教皇フランシスコは聖霊降臨の次の日を教会の母聖マリアの日として定めて、この良き伝統をも推奨しています。日本司教団も地元の乾燥修道会の兄弟姉妹の協力を願いつつ、全教区で祈りによって宣教活動を支えていきましょう と呼びかけています。私の出身教会の中寺教会はじめ、長崎教区のたくさんの教会、修道者、信者さんたちの祈りが、教区を出た私たちの宣教、私牧さえも支えてくださっています。大阪教区も去年から再宣教150周年を祝い、今年10月の宣教特別月間を契機に、聖マリアの汚れない御心に大阪教区を捧げる祈りを作り、全教区を挙げて福音宣教刷新のために祈るようにしました。祈る長崎教区を証しし、いつまでも他教区の模範であることを期待いたしております。感謝と喜びを伝えよう。感謝は喜びをもたらし、生きる力になります。そして笑顔になります。笑顔は自分を変える、相手を変える、運命を変えると言われます。天の父は、御一人子を与えるほど私たちを大切にしてくださいました。その御一人子、キリストは神でありながらも人間とまでなってくださり、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで私たちを大切にしてくださったのです。しかも死で終わるのでなく、自ら復活し、私たちに永遠の生命への復活を保証してくださいました。ここに、感謝と笑顔、喜びの根源があります。この喜びを伝え、分かち合うことが福音宣教なのです。私はある青年の、私は教会に楽しい喜びがあることを知り、教会に行くようになりました。しかし、今の教会には喜びを感じない、といった言葉がずっと気になっています。教皇様も、喜びがなければ誰の心も引き寄せられない、と説いています。そして日本司教団も福音宣教の第一動機、それは私たちが受けているイエスからの愛です。イエスの愛を受け、その救いの喜びに生かされるために、私たちは秘跡、特にミサにおけるイエスとの人格的な出会いの恵みを大切にしましょう。また、聖書通読、御言葉の分かち合い、黙想会、聖体礼拝、生体訪問などもそのための有益な助けです。さらにイエスとの人格的な出会いの喜びを日常生活の中で神と隣人への愛として広げていくために、私たちは出向いて社会の福音化に奉仕しましょうと呼びかけています。私はこれに加えてロザリオなど聖母マリアへの信心をも付け加えたいと思います。潜伏キリシタン関連遺産の宣教・私牧活用を。日本の教会は聖フランシスコ・ザビエルによる宣教開始以来、日本26世人殉教者をはじめ、劣勢・劣服された多数の信仰的模範者をいただいています。そして長崎は潜伏キリシタン関連遺産の世界遺産登録が実現いたしました。また、新都発見、浦上四番崩れと流廃、五島崩れなどの150年を記念してきました。そして、津和野の証人、37人の列服列政に向けた動きも始まっています。なぜ、250年にも及ぶ禁教時代を潜伏し、信仰を伝えてくることができたかを検証し、私たちの宣教、私牧活動の模範と励みにいたしましょう。また、世界遺産巡礼や観光に訪れる人たちに差別や偏見の虚しさと人間尊重や信教の自由の大切さを説くチャンスといたしましょう。何よりも命の大切さと生きることの意味を説くという使命を自覚することが大切だと思います。また、地域の住民たちとの許しと和解、助け合いの喜びを分かち合うことは何よりの世界遺産活用宣教だと思います。それに、まだ残る隠れキリシタンの方々との寄り添いや、対話の促進と一致の機会ともなれるでしょう。研究や養成。いくつかの長崎愛を綴ってみましたが、宣教・私牧の刷新のためには、やはりその背景を研修し、皆が 宣教、志牧者となれるように要請されなければなりません。確かに日本司教団が言う第二バチカン公会議後の文書や歴代教皇たちの文書、そして日本の福音宣教推進全国会議、ナイス、ワン、1987年、ツー、1993年の提言を再読し、それ以降の宣教活動のあり方を振り返ることも有益です。長崎は前述したように、潜伏時代やその後の貴重な模範があります。それぞれの小教区や家族の歴史、迫害と殉教、信仰伝達、苦難の教会建設や差別、偏見の体験などを知り、分かち合い、そこから模範を探し、励みや刷新につなげることだと思います。もしいつまでも非迫害者根性的な生き方があったら、刷新はできません。日本司教団も、私たちが現在置かれている文化、歴史、社会などの背景を考慮しながら、新しい視点で日本の人々にキリスト教の救いの意味をどのように解き明かすことができるのかについて、共に考え分かち合いましょうと呼びかけています。長崎教区で既に始まっている学び合い、舞台化してまでの信仰伝達が実を結びますように、そして司祭だけでなく、修道者、信徒一人一人が訪れる巡礼者や観光客への宣教者となれますように祈ります。結び。教皇フランシスコは11月に日本を訪問する意向を示されています。特に長崎から核兵器廃絶の強いメッセージを発したいとおっしゃいました。また、長崎の潜伏キリシタンのことにも触れていましたから、長崎の特別な宣教魂を奮い立たせる訪日、訪先になることと思います。教皇のご期待に添えるよう、長崎ならではの信仰刷新、宣教・志牧刷新が実現できますように、潜伏キリシタンの子孫として、新たな熱意、手段、表現を持って、長崎で、そして長崎からの宣教者となれますように。令和へと長崎教区風光る。共に喜びをもって福音を伝えるための祈り。喜びの源である神よ、あなたは御子キリストを使わし、その受難と復活を通して救いに導く喜びの福音をこの世にもたらしてくださいました。また、あなたは、キリストの後に従う働き手を通して、諸国の民に福音を告げ知らせ、どんな逆境にあっても、キリストを信じる人々の喜びを支えてくださいました。さまざまな困難に直面している現代社会の中で、人々の救いに奉仕する教会を顧みてください。キリストの救いの喜びを、新たな熱意、手段、表現をもって伝えることができるよう、私たちを聖霊によって強めてください。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。2019年3月17日、日本カトリック司教協議会。世界平和を聖母に願い、下五島で命裏ルルド祭、貿易戦争、核ミサイルの脅威、国家経済の危機、難民に関わることなど様々な問題、世界平和のために今でも心と体を持って活動してくださる教皇様の訪日が期待される中、下五島地区では5月12日日曜、教皇様が伝える世界平和を願って、いもち裏ルルド祭が開催されました。ルルド祭は日本で最初に作られたといわれる芋千浦教会のルルドの聖母マリア様をより一層記念するために1993年から開催され、今年で27回目となりました。下五島地区の信者さんたちが芋千浦教会に集まり、その人数は320人ぐらいでした。 13時に芋地浦教会下の玉の浦カントリーパークで、地区長の中村充神父様の言葉により、芋地浦ルルド祭が始まりました。第1部は行列で、第2部が感謝のミサです。最初に聖母像に向け、子供たちによって聖母マリアを象徴するバラの花びらが巻かれました。そして世界平和の意向を持ってロザリオの祈りを唱えながら、芋地浦教会のルルド洞窟への行列が行われました。第2部の感謝のミサは、四式の中村神父様をはじめ、地区の神父様たち、そして韓国から来た神父様の共同四式で執り行われました。いい天気に恵まれ、また無事にルルド祭が終わったことを神様に感謝します。今年、日本に来られるとされている教皇様の世界平和への思いを心に刻み、微力ながら世界平和への力を注ぐ原動力となる芋地浦ルルド祭だったと思います。福江教会、キム・ボム。写真、写真の説明。聖典のもと、白い服に腰に青いリボンを締めた女の子たちが、マリア像に向かってバラの花びらを巻いている様子です。写真を終わります。神への真の愛、捧げて。雲仙殉教祭に1100人集う。雲仙殉教祭が5月19日日曜13時から雲仙メモリアルホールで行われ、各地から集まった約1100人が高見光明大司教の主祀式、25人以上の司祭団の共同知識のもと、殉教者の生涯と信仰の証を記念し、祈りを捧げた。長崎大司教区主催、長崎北地区評議会担当。ミサに先立ち、黒崎、室野、両小教区の子供たちとシスターたちが合同で、外目の主任司祭だったドロ神父や、信仰を伝えた殉教者たちに関する歌や話の朗読を披露し、参加者は皆聞き入っていた。続くミサの始めには、高見大司教が、殉教者が拷問を受けた雲仙地獄から汲み上げた温泉水を祝福し、参列者に灌水した。説教師を務めた山脇守氏、長崎北地区長は、殉教者たちは神への真の愛を捧げていった。そして主がいつも共におられることを理解していた。と語り、殉教者を記念する私たちが、彼らから殉教の意味を汲み取ることができれば、どのような心構えでここに集まるとよいのかを、また神の栄光と愛の姿とを理解することができるようになる。と話し、恵みを願い、祈るよう呼びかけた。ミサ後は、雲仙地獄のキリシタン殉教記念碑まで徒歩巡礼をし、大司教と司祭団、多くの信徒らが共に祈った。写真、写真の説明。ミサの様子を上から写した写真です。ステージに祭壇が設けられ、たくさんの人々がミサに預かっています。写真を終わります。
表。表の説明。2019年度行事予定の縦長の表があります。縦の線で3つに区切られており、左の欄には月日、真ん中の欄には行事、右端の欄には備考となり、開催場所や期間などが書かれています。上から順に読んでいきます。月日、5月2日木曜。行事、第142回クルシリオ。備考、立山修道院、 5月5日まで。5月3日金曜、教区評議会総会、カトリックセンター。5月12日日曜、いもち浦ルルド祭、いもち浦。5月19日日曜、雲仙殉教祭、雲仙メモリアルホール。6月1日土曜、教皇様についての講演会、カトリックセンター。6月5日水曜、教区結婚講座夏コース開講、毎週水曜、7月10日まで。6月9日日曜、教区家庭委員会南地区講演会、カトリックセンター。6月11日火曜、教区司祭黙想会、大司教官。6月14日まで。6月16日日曜、公開聖書講座、カトリックセンター。6月16日日曜、第3回高見杯青年ミニバレー大会、大司教官体育館。7月7日日曜、教区家庭委員会北地区 DVD 鑑賞会、カトリックセンター。8月5日月曜、広島ピーススタディ、8月6日まで。8月8日木曜、原爆殉難者慰霊祭、爆心地公園。8月9日金曜、平和祈願祭長崎、浦上教会平和公園。8月15日木曜、聖母平和祈願祭佐世保、アルカス佐世保。8月15日木曜、平戸ザビエル祭第一部記念ミサ、平戸教会。8月17日土曜、沖縄平和学習、8月20日まで。8月24日土曜、九州青年キャンプ再開し、8月25日まで。9月8日日曜、大村殉教祭シーハット大村。9月8日日曜、十字架山殉教祭長崎十字架山。9月15日日曜、福社カミロコンスタンツォ殉教祭焼座史跡公園。9月16日月曜、公開信仰養成講座カトリックセンター。9月22日日曜、聖トマス西と15殉教者祭中町教会。9月22日日曜、平戸ザビエル祭第2部信徒発見劇平戸文化センター。9月23日月曜、現役カテキスタのための研修会カトリックセンター。10月13日日曜、島原天草殉教祭福社記念ミサ南島原原城跡。10月27日日曜、牢屋の迫殉教祭久坂牢屋の迫。11月1日金曜、司教座聖堂剣道記念日記念ミサ 浦上教会。11月3日日曜、長崎青年の日。長崎市、11月4日まで。11月10日日曜、黒瀬の辻殉教祭。行きつき、クルスの丘公園。17日日曜、教区主催追悼ミサ、中町教会。12月7日土曜、日本カテキスタ会主催公開講座、長崎市、12月8日まで。1月19日日曜、キリスト教一致祈祷集会。2月2日日曜、日本26聖人殉教記念ミサ、西坂公園。2月3日月曜、司祭研修会、大司教館。2月5日水曜、日本26聖人殉教者記念日。2月5日水曜、教区結婚講座冬コース開講。毎週水曜、3月4日まで。2月9日日曜、教区家庭委員会南地区映画上映会、カトリックセンター。3月1日日曜、教区青年黙想会、大司教館。3月17日火曜、日本の信徒発見の聖母記念ミサ、大浦天主堂。3月20日金曜、司祭助祭助会式、浦上教会。表、2019年度行事予定を終わります。
子どもと女性の人権相談室。最初のご相談はお電話でお願いいたします。詳細は各小教区に配布されているポスターをご参照ください。場所、カトリックセンター別館。連絡先、095-865-7829。時間、月曜から金曜、10時から16時。休日、祝日、教区本部事務局休業日など、を除く。不在時は留守番電話対応。相談室室長、マリア・福田マリー。歴史と信仰に触れる青年巡礼ウォーク in 上五島。毎年ゴールデンウィークに実施されている青年のための巡礼ウォーク、教区照明委員会主催が今年は上五島で行われた。参加青年11人、同伴協力司祭13人は、4月29日月曜、あいにくの荒天の中、鯛の浦教会に集合し、予定を変更して地区司祭が運転するワゴン車に分乗し、中地教会、曽根教会、青佐ヶ浦教会を巡礼、主任司祭からガイドを受けた。午後5時から宿泊先の丸尾教会信徒の盛大な歓迎ともてなしを受けて、バーベキュー、五島の海の幸をごちそうになり、参加者、司祭、丸尾教会信徒と親睦を深めた。翌30日火曜、午前8時からは、頭ヶ島教会で照明を求めて、同伴司祭13人の共同四式ミサを捧げ、キロ有川港に向け2時間歩いた。頭ヶ島教会の信徒に見送られて休憩を入れながら歩く頃には雨も上がり、無事巡礼ウォークを行うことができた。自分たちの所属する小教区とは違う歴史と信徒たちの信仰に触れ、 青年たちは思い出に残る絆を深めることができた。また普段は司祭と話をする機会も少ないが話をし、巡礼ウォークの旅に各地の教会と歴史を学び、肌で感じる信仰の恵みを分かち合うことで、参加者それぞれの信仰を見つめることができた。神事地区司祭団、訪問先の教会と、特に丸尾小教区の信徒の心のこもった歓迎ともてなしに、参加者のみならず、同伴司祭、スタッフ一同、心から感謝したい。実行委員長、山本一郎、木鉢教会主任。2枚の写真。1枚目、写真の説明。頭ヶ島教会の前で参加者たちが並んで写っている写真です。2枚目、写真の説明。巡礼ウォークの写真です。赤い頭ヶ島大橋を渡っている様子です。写真を終わります。西日本司祭団ソフトボール大会。6教区の司教司祭らが交流。5月13日月曜、西日本司祭団ソフトボール大会が長崎大学医学部グラウンドで行われた。今回の大会には大阪、広島、高松、福岡、大分、長崎の各教区から司教や司祭たち約90人が集まり、それぞれの団結力を示すべく熱い戦いを繰り広げた。澄み渡った青空の下、熟練者たちによるハッスルプレーや若手たちの忖度プレーに対し、大きな声援と温かなやじが飛び交い、試合は大いに盛り上がった。真剣勝負に汗を流した後は、互いの健闘を称え合いながら、教区の違いを超えて司祭同士の交流を深めた。参加した司祭の一人は、大きな怪我をする人もなく無事に終えることができたことに感謝。今大会の会場準備、進行、片付けを浦上教会の総年会が協力してくださり、昼食を長崎北地区女性部が準備してくださった。それにお告げのマリア修道会からは饅頭の差し入れもいただき、ありがたかったと話していた。写真。写真の説明。浦上天主堂の見えるグラウンドで参加者たちが並んで写っている写真です。写真を終わります。訂正。2019年度カトリック教会祝日表、27ページの性虐待被害者のための祈りと償いの日は3月22日日曜ではなく、正しくは四旬節第二金曜日の3月13日金曜。41ページの日本カトリック神学院福岡キャンパスの名称は福岡カトリック神学院が正。起点。ペトロ川上進む
神父。
神言修道会。
4月21日、聖フランシスコ病院で逝去、77歳。1941年9月28日、長崎県五島生まれ。65年3月19日、初聖願選立。70年10月10日、司祭除会。71年、長崎南山中学高等学校教諭、聖ルドビコ神学院指導司祭。78年、名古屋神言神学院指導司祭。81年、秋田教会助任。84年、長崎南山中学高等学校校長。97年、西町教会主任。長崎南山第二学園理事長。2009年からは、長崎南山学園理事長を務めた。初任地、聖ルドビコ神学院の台所改修、 体育館建設を手始めに、長崎教区においては、西町教会、南山幼稚園、長崎南山学園においては、施設整備改善にその才能を発揮した。また、旅人を手厚くもてなしなさいという聖パウロの言葉を文字通り実践し、出会う一人一人を手厚くもてなす奉仕の精神に徹した修道司祭として捧げ尽くした。葬儀ミサ・告別式は4月24日、同会日本管区のジェブーラ・エウゲニウス管区長の指揮により西町教会で行われた。写真。写真の説明。ペトロ・川上進神父の顔写真です。写真を終わります。外国人信徒との関わりを大切に、入管法改正を機に考える。日本カトリック難民移住移動者委員会、長崎管区代表、川口明人。昨年、国会で可決した入管法改正案がこの春施行されました。幅広く外国人労働者を受け入れるということで注目を集めている折、長崎教区もさらに多くの外国人の方々が在住することは予想され、今回このことに関する原稿を依頼され、この機会をいただいたことを感謝します。現場の実情。試験になりますが、この春に改正された入管法の施行に関し、官邸の意向を現場の入管で潤滑に対応できていないことが関わる中で見えてきます。正直、どのような状況や課題が生じるのかわからないというのが現場の本心です。これまでの法改正で、日本政府は決して後ろ向きでなく、外国籍の方を安定して在留できるように、遅まきながらも配慮している対応は見えます。それで、改正で今後どうなるのかを予想するよりも、教会内外で外国籍の方々に対する日本人の接し方が一層大切になると思います。今に始まったことでなく、これまでの歩みもそうでした。これから日々どのような現状が見受けられるのか、気づいた人が情報を寄せてくれることで、問題改善につながるのです。ただ、今の教会に関しては、外国籍の方々への配慮は、今よりも以前の方がもっと積極的だったように見えることを少々案じています。写真。教会に集う外国人と日本人。写真の説明。教会の前で、外国人数人と日本人数人が肩を組んで笑顔で写っている写真です。写真を終わります。外国人に関する諸問題、教会の取り組み。私は教会内に関しては、日本カトリック難民移住移動者委員会として、外国籍の方々と接する機会をいただいていますが、いわゆる活動的には後発隊なので先人の歩みも確認します。さまざまな関係性を掘り下げてみると大切な関わりにも気づかされます。時代の流れにおいて日本の教会も外国人の方々と接して多くの課題を国にも教会内にも発信してきました。1960年代に日本司教団はバチカンの意向で難民移住協議会を設立。その後、表向きには外国籍の信徒の姿を見かけても、ミサを共にするだけで、それ以上の関わりをほとんど持たない日本の教会共同体の雰囲気は続きます。それでもマイノリティに積極的に関わる少数の司祭、修道者、信徒の働きによって、大きな事例として報告され、国の対応に影響を与えた案件が生じてきたのを感じます。振り返れば、1970年代からのボートピープル難民、ここでは
故古川武信氏に敬意を表したいですし、今も入管の対応が宗教者に配慮があるのは死のおかげと言ってよいでしょう。80年代もその後も強制労働、いわゆる徴用の時代とニューカマーと呼ばれる在日コリアン問題、シモン・オーナツを強制した街頭法、外国人登録法、飲み屋のエンターテインメントで踊る女性と子供たち、人身売買への対応、90年代も女性と子供を守る有志によるDV シェルター、子供は日本で生まれながらも母親には在留権がなく本国に強制送還される現状を730通達の法改正まで支援した時代、2008年のリーマンショック後、日本人の自死も多かったですが、外国籍の方々も理不尽な解雇と強制送還があり、現在も外国人実習生に関連する人権問題は皆さんも身近に感じ取れるニュースではないでしょうか。古くから問題は後を絶たないのです。まずは身近にはミサの後、外国籍の方々に声をかけることで改善されることが大いにあるのです。関わりを持つことが大切。彼らと接していく中で思うのは、未知の国で生活する人々の苦労です。言葉も生活習慣もわからぬまま、この国で働けばいいと紹介され、期待を持ち、実際来てみるととんでもなかった。五島に逃れたキリシタン時代の人々のことを話すと共感する人がいます。彼らは日本で辛い境遇を感じても、主に信頼してミサに来て祈るのです。現在は多くの外国籍の聖職者、修道者も日本に滞在しています。そこに甘んじているのではなく、教区民が少しの関わりでも持つことが大切です。長崎の教会では、日本人同士であっても、新しく移籍した信徒がミサに来てもなかなか声を掛け合いません。聖堂で転入者を紹介しても同様です。でも、新しく来た信徒は声をかけられることで、その教会に安堵感を持ちます。外国人にとってはなおさらでしょう。この点、私たち長崎の信者は、まだ外国人にとってだけでなく、関わりに閉鎖的な教会であることを意識した方がいいでしょう。いかがお過ごしでしょうか、のちょっとの挨拶でもいいのです。加古町教会主任司祭。御言葉に触れて160回。ふるさと慶志郎神父。フランシスコ会元原教会。フランシスコ会の修道司祭として元原教会好きの修道院に赴任して1年が経ちました。教区の神父様方をはじめとして修道士シスター方や信徒の皆様が長崎教区の教会のために積極的に奉仕して働いておられることは、私にとってもとても大きな刺激となっています。それから私が赴任した昨年は、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界遺産として登録されたこともあり、長崎の信仰の歴史を勉強できることにとても大きな喜びも感じています。フランシスコ会としましても、国の内外から多くの巡礼者をお迎えしています。特に外国からのお客様は、26世人ゆかりの西坂の丘に立たれることを、長年の夢でした、と言って涙を流される方も少なくありません。それから、先日はアメリカから2人のシスターをお招きしました。1人は純粋なアメリカ人、もう一人は日本生まれの日系アメリカ人のシスターでした。このお二人を原爆の爆心地にお連れしたときに、爆心地の塔の前に二人並んでひざまずき、原爆で犠牲になられた方々と世界の平和のために手を合わせ、頭を垂れて長い間真剣にお祈りされている姿は、とてもとても象徴的、印象的で心に残る姿でした。そういう私が
去年最も感動した出来事の一つが、永井隆博士の奥様のみどりさんの存在を知ったことです。博士がレントゲン撮影で放射能を浴び続けた結果、急性白血病で余命3年という事実を奥様に告げられた際に、はっと息をのみ続けて、生きることも死ぬことも皆神様の見栄えのためにね、とおっしゃった。この一言の裏に、浦上の信徒の方々の日頃の信仰生活や祈りがどれほどマリア様やイエス様の生涯と一致していたかを感じ取ることができます。マリア様のフィアット、ルカによる福音書1章38節。イエス様のゲッセマニでのあなたの御心が行われますように。マルコによる福音書14章36節。という言葉と同じ信仰の言葉を、毎日の生活を淡々と生きてらっしゃった一信徒の女性が、人生の困難な瞬間にためらいもなく口にすることができるということ。今でもこうした信仰が長崎の教会や信徒の皆さんの中に生きていると感じます。私もこの同じ信仰共同体の空気の中で宣教を始めたいと思っています。新刊領書、橋を作るために現代世界の諸問題をめぐる対話。著者、教皇フランシスコ・ドミニック・ゴルトン。訳者、戸口タミヤ。戦争、貧困、環境破壊、難民、文化的アイデンティティと伝統。
異なる者同士のコミュニケーション。
そして、教会の在り方などのテーマをめぐり、フランスの著名な社会学者が、1年間12回にわたって教皇に行ったロングインタビュー。イエス・キリストに倣って橋を架けねばなりません。イエス・キリストは父なる神からポンティフェクス、橋を作る人となるために使わされました。私の考えでは、まさにそこに教会の政治活動の基本があります。
教皇の言葉本書より。
訳者は長崎外国語大学名誉教授、長与教会信徒、新教出版社、税別2600円。写真、写真の説明。橋を作るために現代世界の諸問題をめぐる対話の表紙の写真です。写真を終わります。聖ホセマリア、エスクリバー、天と地をつなぐ道。
著者、中井俊美。
2002年に彼を列聖した教皇ヨハネ・パウロ2世が、日常生活の聖人と称した聖ホセマリア。日常生活を通して自分と周りの人々を聖化するという精神を実践し、オプスデイを創立した神父の証伝、ドン・ボスコ社、税別700円。写真、写真の説明。聖ホセマリア、エスクリバー、天と地をつなぐ道の表紙の写真です。写真を終わります。単身、お告げのマリア修道会の事業所の閉鎖など。今年3月31日をもって事業所の閉鎖などが相次いだ。次の通り、下五島水の浦小教区の白百合愛児園、山内保育園、川原保育園の3園を閉鎖し、楠原に白百合愛児園を開設。上五島浜口小教区の福見保育園と特別養護老人ホーム福見の園を閉鎖し、社会福祉法人清和会に無償譲渡。佐世保黒島小教区の黒島デイサービスを閉鎖し、
有限会社朝日放映に無償譲渡。
第142回クルシリオ、5月2日木曜から5日日曜、イエズス会立山修道院で中村道明氏の指導のもとクルシリオが開催され、15小教区22人、男性7、女性15が参加した。参加者は次の通り、城山1、中町1、悪の浦1、小倉1、深堀1、なめし2、都議津1、諫早1、愛の浦1、三浦町3、田原町1、平戸3、上高崎3、田平1、浜口1。武道園講演会第6回、共に生きる学び。6月9日日曜13時30分、カトリックセンター、教区家庭委員会南地区主催。公開聖書講座、6月16日日曜13時から16時、カトリックセンター、教区障害養成委員会主催。2019統一地方選、県・市・町議当選者、継承略、括弧は所属協会。県議、深堀博、長崎・浦上、溝口文夫、佐世保、北松浦、大崎、西川勝美、平戸、紐差し。市議、深堀義明、長崎・浦上、中村俊介、長崎・浦上、逸和清隆、長崎・浦上、三輪清隆、長崎・浦上、武田雄介、長崎・浦上、平野剛、長崎・浦上、中里康則、長崎・木鉢、萩原博、佐世保、田原町、宮田真美、大村、加古町、山北正久、大村、上松、町議、金子めぐみ、長代、長代。
広告。今月は広告が9件あります。1件目、共に生きるカトリック新聞。日本のカトリック教会唯一の週刊全国紙、カトリック新聞を読んでみませんか。教皇メッセージ、バチカン情報、日本司教団のメッセージ、動き、日本各地と世界の教会ニュース、手術の福音解説、さまざまな信仰体験、読者の声など、カトリックの今を伝えます。ご購読のお申し込みは、カトリック新聞検索、電話 03-5632-4432、 http://www.cwjpn.com/cwjpn/。 週刊日曜日発行、1年9744円、半年4872円、国内一部、税送料込み。二件目、メモリードホール、天霊会館、中央祭場、長崎、諫早、大村、佐世保。人と人の絆を大切に、ご葬儀のご相談は、株式会社メモリード。事務局、ペトロ、田川圭司。メモリード総裁検索。 電話 0120-44-6666。 3件目、長崎石彫、石碑、文字彫刻、墓地工事、リフォーム、墓地分譲。ヨゼフ・岩永博明、電話 095-862-2469、 長崎市柳川町 6-17 岩永ビル。4件目、太田シロアリ研究所、シロアリ調査無料、駆除予防工事5カ年保証付き、シロアリ防除施工士。代表者大島和彦。郵便番号 850-0811、 長崎市矢野平1丁目14番15号。電話長崎 095-822-8436、 はよみろ。ファックス 095-822-8488。 5件目、医療法人平田クリニック、院長ヨゼフ平田哲也、内科循環器科入院科、通所リハビリテーションあり、長崎カトリックセンター前、長崎市上野町 1-5、 電話 095-845-6175。 6件目、有限会社栄光式典社、主の平安カトリック式葬祭、飾り付け一式。代表取締役ヨハネ西村雄二、長崎市辻町 7-18、 電話 095-844-4011、 ファックス 095-843-9896。 24時間営業。7件目、香り木工所、注文家具の店、家庭祭壇、制具、祭壇、長椅子、朗読台。ホームページ、kaori-mokkousho.com。 家庭祭壇ギャラリーオープン、パンフレットもございます。代表、ラウラ・ピケーニア・浜口香里。郵便番号 857-0032、 佐世保市宮田町 7-7。 電話 0956-23-1867。 8件目、有限会社山川塗装、マイホームの美容と健康に。有限責任中間法人全国住宅火災防止協会、長崎県建物営善工事業協同組合理事、代表取締役ペトロ山川進、佐世保市春分町 1715-5、 電話0956-49-3330、 ファックス 0956-49-8729。 9件目、明治石材、世界平和へ祈りを。業務内容、お墓建立、納骨堂販売、 お墓のリフォーム、黎明彫刻。長崎本店、長崎市上映町 13-1。 電話 095-846-3598。 大村店、大村市赤坂町287番地。電話 0957-50-3008。 ホームページ http://meijisekizai.shopinfo.jp。 広告を終わります。
以上でカトリック教法2019年6月号第1073号を終わります。制作完了年月日2019年6月10日。音訳者平田真美。構成者深堀都。